こんにちは、ケムールビューティートークのお時間です。お相手は私、カルボナーラ春人、サトリオットリカです。
今回の、
はい
はい、ゲストは、
はい、
翻訳通訳事務所オフィスクレールの上田幸子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、初めてですね、翻訳通訳のお仕事されてる方は、
はい、
最初にまずどういったお仕事をされてるのかっていうのをお伺いしたいんですけれども、
はい、はい、いろんな会社の方から、うん、依頼される日本語文とか、
はい、
逆に英文とかを翻訳したりとか、
うん、
あと会議とかで、まあ、通訳をしたりしてます。
はい、
まあ、大体主に英語とフランス語の翻訳と通訳の仕事を主にしています。
うん、なんか最初ね、私たち絵本とか、
うん、はい、
本、なんか外国の本を翻訳されるのかと思ってたんですけど、うん、
はい、
そういった書類の、
はい、
書類の
翻訳を主にやっております。
はい、はい、なんかね、英語 の、うん、翻訳とか通訳とかならよく聞きますけど、はい、フランス語まで、うん、はい、されてるんですね。
2カ国語。あ、そうですね、2カ国語をやります。
はい、すごい。なんか最初にその勉強された独学でずっとされたんですか？
英語の方は大学の方が、うん、英語の関係の学科に来ましたので、はい、そこで勉強して、
はい、
フランス語の方は第二外国語で取って、
うん、はい、
でその後に、語学学校に半年ぐらいフランス語は行って、
うん、あ、
はい、
そうなんですね。
はい、であとフランス人の友人が数人いますので、うん、
はい、
まあ、その方々と話をしたりとかしながら覚えていきました。
でもよく日常会話とかよくね、うん、そういった教室に習ってこうできるようになるんですけど、
はい、
なかなか仕事で使えるようになるまでにはすごい大変な、ね、
努力の、まあ、なんというか趣味の延長みたいなもんなんですけど、私の仕事は、
はい、はい、今こうされてるお仕事っていうのは、
うん、
どんなことをされてるんですか？
今現在ですか？
はい、
今は、フランス語の、まあ、書類の翻訳を、
うん、
今ただいま依頼を受けてますので、うん、そちらの方を、まあ、やらせていただいてます。
うん、はい、翻訳だけでなく通訳も、
はい、通訳もやっております。
そうなんですけど、はい、それはどういう時に通訳をされるんですか？
そうですね、会社の方が、はい、まあ、会議とかで、
うん、
外国の、まあ、大体アメリカとかが多いんですけれども、
はい、
まあ、アメリカの会社なんかと会議の、まあ、いろいろ、まあ、話し合いを会議をされるときに、
はい、
私が、まあ、通訳をさせていただいてます。
じゃあもう直接上田さんがその場に行って、
はい、その場に、
じゃあもう同時通訳みたいな。
そうですね、だから、まあ、外国の人が、まあ、話されたらそれを、まあ、日本語訳して、まあ、日本語を英語に訳して
よくテレビとかのニュースであるような、
その場にいて、でいろいろ、まあ、ホワイトボードとか、
うん、
そういうのを使って説明されるときは、はい、私も一緒にボードにこう字を書いたりしながら、はい、通訳したりとかします。
へー、はい、なんか、うん、すごいいいなって私もすごく語学が好きで、こういう翻訳とか通訳の仕事だったら、はい、子供を持った時にもできるんじゃないかなとか思ってたんですけど、
そうですね、だから今私はまだ結婚してないんですけれども、うん、まあ、なんか結婚してからも、
うん、続けられますよね、
続けられる仕事かなとは思いますね。
うん、そうですよね、
まあ、問題なのはお相手を見つけることなんですけど
大丈夫です、はい、もうこの際フランス人とかもう大黒犬
で、うん、そうですね、私はどうも昔からちょっと、はい、なんていうのかな、波長が違うって言われるん
ですよ。波長が違う、
他の方
日本人とは。
そうなんですよ、だからなんか私は昔から外国人との方が仲良くなれるようなところがあって、
ああ、
だから私今まで仲良くなった人っていうか男の人と外国人ばっかりなんですよ。
う
ん、
あ、そうなんですか。
紹介してくださいよ、ね、どうも外国人の気が合うんじゃねえかってみんなから言われるんですけれども、
やっぱ違いますか？
違いますね、やっぱり。なんていうのか、ノリがやっぱり全然違いますよね。
そうですね、
うん、なんか私は英語だとかフランス語の時の方がなんか自分の言いたいことを本当に言えるような気がするんですよ。
あー、なるほど、羨ましいですね。
いや、なんていうのかな、言語的にちょっとほら日本語とニュアンスとかいろいろ違うし、日本語よりももうちょっとシャープな、
うん、
英語とかとりわけシャープな言語だと思うんで、うん、だから日本語だとどうしても控えめに言わなきゃ言えなくなっちゃうところが、
うん、
ありますけれども、
はい、
なんていうのか、もう英語だと思うことを結構ストレートに、
私もでもそうだったかもしれない、
言えちゃう、だからかえってそれでなんていうのか、仲良くなれるんですよ、やっぱりあんまり遠慮が多いと仲良くなれないじゃないです
か、何考えてるのかわからないってよく言われますもんね、
だからじゃないかなって自分で思うんですけど、
じゃあもうすごい今の仕事が合ってるって感じじゃないですか、
でも本当は私語学はそんなにこだわりがなくて、
あ、そうなんですか、
そうなんですよ、本当は私は音楽の方が好きなんですよ、でずっと音楽の仕事をしたくて、で音楽の仕事の中で英語とフランス語を活用したいなって、
例えば、
いやだからまあ今は、まあクラシック音楽が好きなんですけども、昔は洋楽がすごい好きで、であのロックバンドのボーカリストやってたんで、
そうなんですか、
はい、なんかそんな風には全然見えないって言われるんですけど、大学時代にバンド入ってて、でボーカリストやってて、
じゃあ一曲どうぞとか言
って、でもとても歌えるようなもう声じゃなくなりましたけれども
、そうなんですか。はい、で楽器も演奏されるんですか？
楽器は私できんのってはっきり言ってもキーボードとかピアノとか、あと歌うことしかできなくて、楽器っていうのはもうほとんどそれぐらいしかできないんですけれども、
多彩じゃないですか。
いや全然そんな、
なんかさっきピアノの話が出たんですけれども、なんかピアニストの方ですごく好きな方がいらっしゃると、
あのもう亡くなって30年ぐらいもうなられる方なんですけれども、もう30年以上ですね、あのサンソン・フランソワっていうあの巨匠ピアニストって言われてる方がいらっしゃるんですね、だいたい彼はなんていうのか、あのクラシックファンの間ではすごく人気のあるピアニストなんですけれども、で私は彼の演奏に、まあ、小学校の時に出会って、でその後私は洋楽とかにハマってたんで、彼の演奏とかもだんだん聴かなくなってたんですけれども、大学時代になぜかまたなんか彼の演奏を急に聴きたくなって、でそれでなんかそれからまたか、まあ、彼のファンになったかなという感じなんですけれども、
彼を追って、フランスへ旅立ったと、
いや彼は追えないんですけど、私はあの彼の奥さんと、まあ、仲良くさせていただいてて、であの彼の、奥さんというか未亡人なんですけれども、未亡人の方と、いろいろあのパリでお会いして、何度かお会いして、であのそのサンソン・フランソワさんが住んでたお家にもお邪魔して、でなんていうかすごいやっぱ感動しましたね、あここに彼は住んでたんだと、ここで髪を溶かしてたんだと、いろいろなんかお手洗い変えたらそんなこと思ったりとか
同じソファに座ってるとか、
そうですね、でなんていうのか奥さんにはもうなんか、あのクリスマスパーティーに呼んでいただいたりとか、あとなんだっけあのオペラバスティーユっていうあの、パリにあのオペラ座みたいな、あの新オペラ座って言ってるんですけども、っていうところがありまして、でそこで何回かあのバレエとか、あのオペラとか、そういうのをなんかチケットとかを奥さんがくださって、でなんか見に行ったりとか、
それどうやってコンタクトを最初取られるんですか、お手紙を出したりとか、
そうですね、最初手紙を出して、でそうしたらなんかその私の手紙を読んだって言って、あの、パリ在住のピアニストの海老明子さんっておっしゃる方なんですけれども、その方が電話をして来られて、でそれがきっかけであの奥様ともコンタクトを取るようになって、
すごいですね、なんかだって日本で言うならすごい有名人、日本のすごい音楽されてる人とかに手紙をファンレター送って、それで返事が来るっていうことですよね、
そうですね、はい、なんか私はまあなんかミーハーみたいな感じなので、ちょっと今までなんかいろんな方からやっぱりお手紙を出した方からお返事いただきました、
やっぱりその熱意っていうか、もう伝わる、あなたが好きだっていうのがすごく伝わるんじゃないですか、
そうですね、まあなんていうのか、私が書いたことに対して結構共感をしてくださったりとか、だから奥様はもうなんか私が書いた手紙が、まあはっきり言って彼には書けないんで、その亡くなってるから、彼じゃなくてあのまあ奥さんに、彼に対するその自分がまあ彼の演奏についてどう思うかとか、そういうことを書いたんですけども、それがなんかすごく感動したって奥さんが言われて、でとりわけなんていうのか、外国人がフランス語で書いてくるっていうのはすごい感動することらしいんですよ、フランス人にとっては。あ のなんていうのか、フランス語っていうのはやっぱり英語と違ってマイナーなちょっと言語みたいなとこあるので、はいはい、だからまあある意味外国人がいきなりなんか日本語で手紙を書いてきたみたいな感じですよね、日本人からとってみれば。だからすごいなんかそれだけで結構新鮮だったみたいな、ね、でそれプラスのやっぱりその内容がまあ、うん、多分なんていうのかすごい、やっぱ私ってすごいミーハーだからなんか呆れちゃっただろうけれども、うん、
で
もなん
か直接伝わったっていうことですよね、
伝わったんじゃないのかなって、でそれをなんか彼のあのお友達とか、いろいろ音楽家のお友達の方とかいっぱいもちろんいらっしゃるんですけども、まあまだこう、まあ、生きてらっしゃる方で、その方々が読まれて、でそれでなんかすごいやっぱり感動したって言われてらしくって、でそれでその間に私知らない間になんかすごい有名になってたんですよ、彼で。だから
すごいやつがいるぞ。
私がパリに行ったら必ず奥様とその海老明子さんと一緒にいるもんだから、はい、ピアニストですかって聞かれるんですよ、私も。でそしたらなんか奥様がいやいやほらあの例のって言うからあなたがってみんなあなたがって必ず私に言うんですよ。だからもう何、奥さんは一体どんな
何人に
私の話をしてるんだろうって、もうだからそのサンソンフランスワ の息子さんが一人をあのいらっしゃるんですけども、はい、その息子さんとかも私のことご存知で、だからなんかもういろんな方に伝わってたんでちょっとびっくりしちゃったんですけど、
まあ、そんないろんな人とお知り合いになるという意味でやっぱりその上田さんの語学の力っていうのはすごく大きいですよね、うん、その国を越えてそこまで人と親しくなれるっていう、う
ん、そうですね、もうある意味なんていうのかな、自分のミーハー精神がそこまでなんていうのかな、フランス語勉強 させたりとかしたのかなって、
なるほどね、
って思いますね。
あ、そういう勉強の仕方っていうのもあるんですね。
私はいつもそうなんですよ、昔から自分がなんか興味のあることによって何かをするんですよ、
へ
え、必ず何かこうつながってるんですよね、
う
ん、
追求するっていう
好きなことが、でそれで副産物みたいな感じなんですよ、はい、語学が。
あ、そうなんですか。
だから英語も最初はなんていうのかな、一番最初昔リバーフェニックスって、もう今なくなったけれども、うん、ご存知ないかもしれないですけど、はい、リバーフェニックスってあのスタンドバイミーとか、うん、あの映画に出てらした俳優がいたんですけど、はい、私は彼の大ファンだったんですよ、はい、やっぱり、うん、でそれがきっかけで、うわいつか彼に会えたら英語で話してみたいな、うん、って思って、はい、でそれがきっかけで英語勉強したんだし、だから、うん、なんていうのかな、いつもなんか自分のミーハー精神が語学にこう
やっぱりそうなるとこう楽しいですよね、うん、勉強するのもただこう教科書読むだけとかじゃなくて、うん、やっぱ目的があるっていうので、う
ん、だから私がもしそういうミーハーとかじゃなかったら、うん、多分語学なんて勉強してないと思います
ね。あ、そうですか、うん、なんかすごいね、うん、こうバイタリティがあるっていうか、うん、フットワークが軽いっていうすごい感じますけれども、うん、あのまあ、今そのお仕事を一人でされてるんですよね、はい、でその将来の夢とか、うん、これからこういう仕事をしたいとか、
うん、そうですね、うん、私は今は、まあ、こんなこと言っていいのかどうかわかんないですけど、うん、翻訳と通訳の仕事やってるんですけど、うん、本当はやっぱり音楽の仕事をしたい、
はい、あ、そうなんですね
それがなんか私はなんていうのかな、夢というか、うん、まあなんかずっと自分の中で引きずってるような、はい、なんか諦められないなんか思いみたいな、うん、があって、はい、なんか音楽の仕事に携わりたいってずっと思ってますね。で将来はいずれは、まあ、パリに、
うん
うん、移住したいなと。
あ、そうなんですか、は
い、って思いますね。
でそのパリでその音楽ピアニストの方とかと仕事をしたいっていうの
が。そうですね、なんか一つはやっぱり音楽の勉強は向こうでしたいなっていうのはありますね、ピアノとか。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
やりたいなっていうのはあります
ね。なんかね、言葉、まあ、言葉だけじゃなくてそのいろんな言葉を使っていろんな方面でっていうのを、うん、
人とのつながりってすごい
ですね。いやいや、全然、ね、そんなことないんですけども、う
ん、いや、なんか絶対上田さんなら本当にパリに住んでそうな、うん、何年か後に
そうですね、そうなったらいいなって思います
から。はい、じゃあこう今からこう言葉勉強する人って結構多いと思うんですけど、はい、どうしたら、まあ、好きなことを追求するっていうのをさっきお話しあったんですけども、
う
ん
う
ん、
はい、どうしたらその身につくかですか、
身につくかっていうか楽しめるかっ
そうですね、うんうん、どうやったら楽しめるかって言ったらやっぱりその語学に関係のあることに関心を持つことじゃないかなってやっぱりさっき言いましたけど、うんはい、だからやっぱり映画が好きな人は映画を通して英語とか勉強すればいいと思うし、うん、音楽が好きな人は歌詞とかを通して覚える、うん、いろいろ熟語とか単語とか覚えるのもいいと思うし、うん、で歌をやっぱり聞くっていうその英語とかの歌を聞くっていうのはすごいなんていうのか勉強になるんですよね。あの歌が聞けるようになると聞けるっていうかその言ってることが理解できるようになると、うんはい、なんていうのかそれがなんかその自分の語学に対するなんていうのかなその意気込みみたいなものもなんかこうかなんとか加速させていくような気がするし、はい、あとやっぱりそういう風に なった時っていうのはだいぶ自分自身なんか英語力とかついてる頃なんですよね。でそれでだんだんそれをきっかけにわーっと進歩していくかなって自分の経験を考えればですね、そう思うんですけれども、だからやっぱり英語はあくまで教科書とかああいうなんか教材に全然面白くないような教材とか使って勉強しようと思うんじゃなくて、はい、もうあくまで自分の興味のある素材から勉強するっていう風にするといいんじゃないかなって私は思います
。はい、じゃあもうね今からこう語学を始めようっていう人はちょっとそういう違う面でもこう触れてみるっていうのはすごいいいですよね。
そうですね、
はい、では最後になんかこうお知らせとかはありますか？
お知らせ、
はい、お仕事
お知らせではないですけれども、はいはい、まあなんていうのかなちょっと PR ですかね、はい、PR でもないかな、私の事務所の方が、はい、まあ、私はあの熊本市の南高屋の方で事務所をやってるんですけれども、はい、オフィスクレールっていうあの英語の先ほど申しましたけれども、はい、翻訳通訳の仕事をしておりますので、はい、もしそういうお仕事を今、あの依頼というか、うん、まあ、こういう仕事をちょっとしてくれる人いないかなってちょうど探してらっしゃる方がいらっしゃったならば、はい、まあ、私にご連絡いただけたらありがたいなと思います。
はい、はいはい、今日のゲストは翻訳通訳事務所オフィスクレールの上田幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。